中野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。
はい、半助です。
第1回ですね、今回はね、
はい、いよいよ、前回は0回だったので、まあ、パイロット版というか、試験的に試しに、
はい、
っていう意味も含め、はい、高野さんが、どういう人かっていうのを
分かったんですかね。
まあ、
ただ討論になった気がして。
まあでも あっちこっちこういろいろと生活する拠点を変えつつ、いろんな意見をされている方だなっていうことは分かってくれたの
か
な、
分かっていただけたでしょうか。
大丈夫じゃないかなと思うんですが、まあ時折そういった高野さんが今まで、過ごした場所の話なんかも、
そうですね、
入れていきつつ、
してみたいですね、
趣味もたくさんあるようなので。
あ、そうですね。
まあ、メインは写真になるかなっていう今のところは
感じが、写真ね、メインであ
るんですが、野球も大好き、ラジオも大好きということで、
そういった、まあ、ちょっと大変ですけど、まあ、ラジオも好きですね。
まあ、野球ラジオになると大変そうな気がして、はい、若干不安なんですが。
野球ラジオ、小関さんはカープファンなんですか？
あ、なのかな。いや、僕もよくわかんないです。はい、
なんか
でも
カープファンです、うん。違ってたらごめんなさい。
でも小関さんも見に行ってたりとかするみたいですからね。
あ、本当ですか。うん、私も一人で神宮球場とか行ってましたね。うん。で、香川のオープン戦とか行ってましたね。
もう一人で行っちゃうんだ、球場。
一人で行っちゃいましたね、行っちゃってましたね。
すごいな。
もうなんか優勝しそうになると本当行きたくなっちゃって。
おあ、まあ、でもそれは分かりますね。僕も
来ても立っても、うん、
自転車のレースはそんな感じになることがあるの で、ね、まあ、同じような感じなのかなっていうので、なんとなくその気持ちは分かるような気がしますが、
今はね、はい、新しい球場できたんでね。
あ、そうなんだ。
そこでもうどうしようかとするわけ。いつ行ってやろうかとか。そういうあれですね。
そうですね、はい。結構そういうのをどうしようかとか、早く行きたいなとか、考えてる時間も楽しかったです、
ね。楽しいんですね。また、広島だとね、自分が過ごしたとこだから、あそこも行きたい、うんうん、ここも行きたいになっちゃってね。
あ、なるほどね。
うん、うん、そう
か。まあでも野球はいいですよね。
野球はね、
球場で、
うん、球場はね、本当
街中だから、
街中でね、
いろいろ他のこともできますけど、ね、
で市民球場って隣にバスセンターっていうのがありまして、
はいはい、
隣に第一じゃない、あ、そごうか、
うん、
そごうがありまして、その3階ぐらいからバスセンターが、こう外に出るバスセンターがあるんですけど、
はいはいはい、
そこのところから球場の中でやってるのが見える、ちらっと見えるんですよ。
おお、そうなんだ。
見えてて、うん、でなんか歓声とかもわーとか聞こえたりして、
うんうんうん、
うんうん、もうそればっかり思い出しますね、未だに。うんうん、
だからなんかこう、ナイターとかだったら買い物して食事して、
行けますね、
でも行けますしね。
そう、うん、で今度の新しい市民球場って広島駅の近くにできちゃって、
うんうん、
そういうつながりがちょっとないらしいんで。
ああ、そうなんだ。
うん、ちょっと周りに繁華街がなくって、
うん、
駆けつけにくいんじゃないかってみんな言ってるらしいんですけど。
ああ、そうなんだね。
うん、うん。
まあでも、街中、まあ、うん、いわゆる街って言われるところにはあるでしょう。
街中、本当に街中ですもん。
ね、
うん、
で自転車のレース見に行ったら、周りコンビニすらないような会場とかありますからね。
そうですね。うん、うん。私もツールドフランスぐらいは見ますけど。
おお、見るんだ。
サッシャさんが出てるからではないんです
けど。あ、なるほどね。
いやいや、そうじゃなくて、
あ、まあ、そうじゃないんだ。
あれ、NHK じゃなかったかな、見てたの。
ああ、
そうですね。NHK でもやりますかね。
昔やってました。今はやってないですけど。今は。
じゃあ、違うやつかな。なんか、でも、うん、それ NHK かなんかで見て、
うん
うん、でなんかずっとね、ずっと畑とかじゃないですか。
はいはいはい、
そうですね。なんかいろいろ書いてあって、
うん、
うん、で山なのにね、山でも結構人がいたりしますしね、
はいはい、
うん、そこまでのが大変っていう感じのところですよね。
そう、見るのは大変な、
うん、うん、ね、うん、
はい、ということで 今回は、まあ、第1回ということで、0回の時とちょっと被るんですが、高野さんが今住んでいるところの、はい、写真をいくつかピックアップしてくれて、ブログの方も早速始めておりますので、そちらでご覧いただけるようになっておりますので、その写真を見ながらちょっとお話をしていこうということで、今回は行きたいと思います。はい、ということで、ブログの方写真いくつか上げてもらっているんですが、はい、まず駅前、
まあこれはちょっとにもう3月先月ぐらいになってるはいるんですけど、
うんうん、
まあ冬っぽい、
そうですね、
ところだというのがお分かりいただけるかと、
ね、
いきなりの曇り空
駅前でこう山が見えるっていうのが
素敵ですよね。もう目の前ですもんね、山ね。
目の前山。
結構急に山ですね。
ああ、うん、そうなんだ。
ええー。
そうなんだって、本当写真見たらそのままです。
そうですね。うん。まあ、これ駅のね、構内からこう見て撮ってるんですけど、うんうん、山ほんと近いですね。
なんか本当に、ちょっと歩いて、行けちゃうぐらいの距離ですよね。
行けますよ、本当に、うん。どっから登るのかちょっとまだ探検してないんですけど。
なるほどね。いや、なんかいかにもこう田
舎の
駅前っていうのどかな感じがして、
うん、のどかというかかなり寂しいという感は拭えませんけど。ここバスのねロータリーになってまして、
うんうん、
バスの本社があったりするんですけどね。
うん。
うん
うんうん、
で、まあ、からちょっとバスで行くと、うん、まあ、私住んでる、まあ、街中というか、
うん、
商店街がある方に行ったりするんですね。
うん、
ね、そうですね。
ここ、どうなんですか、駅前といっても一番栄えてるあたりではない感じな
んですよ、うん、今ちょっと離れたところが栄えてて、
はいはいはい、
やっぱり今社会になってるので、うんうん、国道沿い、ここは国道沿いじゃないんで、
なるほどね、
はい、国道沿いの方がやっぱり大きなお店とか出てる感じで、
うん、
でもこの駅前は本当この駅ぐらいしかないなっていう感じですね。
あ、はいはい、
うん、
意外とそうなんですよね、田舎って駅前よりもちょっと離れた場所が栄えてたりっていうのありますよね。
うん、そうですね、どこもね、
うん
うん、まあ、その辺意識してやってるところだったら、
うん、
あのそういう駅前も賑やかでっていうふうになるんでしょうけどね、
うんうんうん
うん、どうしてもやっぱりその国道沿いが一番栄えてしまうので、
うんうん
うんうん、昔のあの鉄道網がちょっと寂しいことになっておりますね。駅は歴史がね、もう100年ぐらい経ってるそうなんで。
あ、そうなんだ。
できてから100年経ってるそうなんで、だいぶ鉄道の歴史はあるところですね。
うん。で、2枚目か。この山だよね、この
山なんですよね、はいはいはい、で、うん、まあ、冬なのでね、もうみんなあの落葉樹が落ちてしまってて、
うんうんうん、
でもなんかちょっと中腹あたりにうっすら緑が見えるかなと思って撮った一枚なんですけど、でも今はね、今この話してる時点では、
はい、
この木々に新緑が今日なんかだいぶ、芽生えてきまして、だいぶ綺麗なんじゃないかと。
おお、なるほど、
うん、じゃあ明日ちょっとこの周辺とか行ってくるんで、また撮ってくるかもしれません、ね、
おお、
そう
です
ね、うん、
はい、じゃあ新緑になったのと、
自覚して
時期で変わってくるでしょうからね。
そうなんですよ、ね、うん、すごく変わってきますよね、
うん、また、
うん、新緑とかね、グリーンの時期は本当こんな、なんか萩山っつうとあれですけど、こういう風になるのが信じられないぐらいな感じですけどね。
おお、
でまたこうやって 気ばっかりになってる時はグリーンが信じられないっていう感じでね。
まあ直々のこういうなんか生の写真もまたアップしてもらえると面白いかなと。
え、
うん、あ、そんでこれがそっか100周年の
駅に、駅の正面にある窓なんですよね。この窓だけこんな豪華なんですよ。
へえ、ま、周りはこんなハイカラな感じじゃないの。
いや、ないんですよね。ただあの駅舎なんかはやっぱり古いみたいなんですよね。で、なんか保線橋って言ってあの渡るホームとホームに渡るのなんて、
うんうん、
なんか明治ぐらいじゃないかっていう。
へ
ー、それをなんか他の東京の方にあるのを移築してきたみたいな歴史も欲しいんですよね。だから最近なんか近代化遺産とか言って、
うんうん、
あの炭鉱とか、
はいはい、
そういう昔の古いモダンな感じのものをこう観光資源としてっていう、
はいはい、
認定をされたりしてますけど、それにも入るか入らないかっていう感じらしいんですけど。
へ
え、うん、周りもね結構炭鉱とかあるようなとこなんでね。
あ、そうなの。炭鉱もあるの。
炭鉱もあって昔栄えてたみたいな山奥が、
はいはいはい、
結構あるところでね。
へえ、いや、なんか面白そうですね。
そうですね、うん、そういうのを訪ねる人もまあいるかいないかという感じで。どうしてもね古いものを壊しちゃうんですけどね、
うんうんうん、
良さがねまたあるといいんですけど、うん、まあでも JR は結構こういうの残ってるんですよね。
うーん、
JR の駅とかには結構残ってますね。
あ、そうなのね。
うん、
そっかそっか。
な
んかモダンな駅なのかなとかも、これだけ見るとね。
いや、そうでもない
そうなんだ。
平屋だし、
うんうんうん、
屋根は瓦だしね
そうなんだ、じゃあこれだけなんか浮いたような感じなの。
浮いてるといえば浮いてるんですけど、
うん
うん、でもまあみんな普通にね馴染んでる感じはね、うん、ありますよ。まあ、でも周りにもこういう様式の建物があったりするんで。
へえ、なるほどね。
ちょっと工場、昔の工場だったところとか、
うんうん、
そういうところにはあるんで、うん、まあ、その流れで言うと普通に見られるっていうか、こう流れで見られる感じですね。
でも古い駅舎なんか写真撮ったらなんかいい雰囲気になったりするんじゃないの。
そうですね、うんうん、この駅の隣の駅がねまたすごいいいとこなんですよね。
あ、そうなんだ。
まあ、田んぼの中にあるって田んぼの中にあるんですけど、
う
ん、
ほうほう、
あ、改札のあたりがね、うん、素晴らしいカウンターがあったりして、その写真もどっかにあるんですけど。
へえ、うん、そうなんだ。
普通になんか無人駅ではないんですけど、
うんうん
うん、やっぱり昔のが残ってるとこありますね。
そっかそっか。前にね、スノーさんと、
はい、
福井の方へ仕事で行って、その時にね一緒に単線乗ったんですよね。
あ、はいはい。
その時にこう途中通過する駅なんか見てると、あ、なんか良さそうだなと思ってよく見てたんですけど。
そうですよね。うん。まあ、こういうねモダンな感じの駅舎もあり、
うん、
もうあの無人駅でね、
うん、
誰も知らないところにあるもうありますしね。
うん、
いっぱいあると思いますね。
はい。で、次が、
はい、この、まあ、冬、霧というかマイナスイオンというか雨上がりにねやっぱり山からこう水蒸気がわーっと出るのがすごいドラマチックな感じがありますね。
うんうん、そうですね、山ってこういうのが出るときって綺麗な感じしますよね。そ
うそうそう、綺麗なんですよね。うんうん、やっぱり冬とかね、秋とかもいいのかな。
おー、
あ、そうそう、山近な周辺の山だったらね雲海が出るところもあるんで。
お、そうなんだ。
だから、で普通にねこう、うん、外に出る、朝外に出るとこういう感じで、
うん、
なってますね。これはでも雪の日だったかな。
うん、ちなみにこれさ、
山
の上っぽいところを撮ってるじゃない。
そうですね。
これはどこから撮ってるの。山登って撮ったの。
いや、登ってないです。
登ってない。
元から撮ってます。
あ、そう
なの。元から撮って、この枝がこう、ね、木の枝が結構見えたりしますね。
あ、あ、下の方ね。
下の方も、あの、山の上の方もね。
うん、あ、そうか、そうか、そうか、
ん。結構ね、迫ってる山が多いですね。
じゃあ本当にこう近いんだね、山と。
近いですね。
あれね、
うん、私の家からも結構近いですし。
へえ。
だからラジオとか入らないんですよね。
そっか、山に遮られちゃうもんね。
そうなんです。ラジオ好きにとっては一番のあれなんですけど。
なるほど。
うん。
そっか、そっか。
まあ、こういうのが出てくるから、あ、いい空気吸ってるなんだなと思ったりするんですけどね。
うん、
うん、
そうか、まあでもそうだよね、こういうところに仮にいるのとこういうところに住んでると絶対なんか違いが出てきそうな気がしますよね。
まあそう、あ、でもね、ずっとね都会にね住んでたんで、
うん、
うん、まあでも今住んでたこの街中っていったら街中なんですけど、
うんうん、
こういう自然がね、ちょっと行っただけであるっていうのは、
うん、
また新たにね、うん、思うところが多いですね。
うん
うん
うん、
これも50ミリとか普通のズームで撮ってね、これぐらい、ね。
これだけで撮れるってすごいよね。
うん、
いや、なんか、向かいにある山かなんか登って、で向こうの山を撮ってるとかそんな感じに見えるんですけどね、
う
ん、あ、
そうではないですね、もう麓から
撮ってこれなんだ。
そうなんですよね、
うん、
出勤するときに撮ったんじゃないかな、これ。
あ、じゃあこういう景色を見ながら仕事に向かうんだ。
はい、今日は霧が濃いわねとか
見ながら行くのね。
そうです。
いいね。次、これ学校かなんかですか？
学校が、まあ、ありまして、
うんうん、
ここなんですけど、
うん、
まあ、それの近くを結構鳥が飛んでいるという感じで。うんうん、
これ、詐欺？
詐欺なんですよ。うんうん、青詐欺だと思うんですけど、
うん
うんうん、結構低空飛行してくるんですよね。
でも、うん、詐欺って結構大きいんだよね、近くで見ると、ね。
大きいんですよ、うん。大迫力なんですよね、結構ね。うん、なんか首のところがね、結構しっかりしてるっていうか。
っていうか、これ長いのを畳んでるんでしょ？
長いのは畳んでますけどね。
うん。
うん、あ、でも、そうかそうか。飛ぶときはね、畳んで。
だから、こう、しっかりした感じに見えるかなっていう気がしますが。でも、ね、学校の上空をサギとかが飛んでるっていうのはなんか。
とかね、うん。あと、トンビとかね。
ああ、はいはいはい。
で、これ、こう、左側にブルーが見えてるのが、ちょっと橋なんですけど。
ああ、これ橋なんだ。
橋、この左側行くと橋なんですけども。
うんうんうん、
この橋結構スレスレにトンビとか降りてきますね。
へ
え。ちょうど風の通り道になってるみたいで、
うんうんうん、
トンビがこう風に乗ってゆらゆらしてますね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
そういうスポットでもあるんで。
え、ここを歩いていくの？
歩いていきますね。
そうなんだ。
で、トンビになんかこうトンビがぐるって回ってる下をこう歩いて、
歩いていくんだ。
え、
もうなんか、
なんか見られてる視線を感じる。
なんかのどかなんだか怖いんだかちょっとよくわかんないけど。
結構緊張感が鳥が待ってるとありますよね。
やっぱそうだよね、うん、
結構ありますよね、まあ、カラスとかは怖いですけど、カラスそんなにないんですよね、うん、
あ、カラスってさ、田舎のってちっちゃくない？
ちっちゃいかもしれないですよ。都会の方が大きいですね。
都会のでかいよね、
うん、
なんかそれが当たり前だと思って見てたら、田舎に行った時になんかちっちゃっていう感じがして。
ちっちゃいと思いますね。
ね、
うん、と思いますよ、本当に。
なんかこっちは食べ物が、
あ、豊富ですもんね。
いい、
他に、うん、天敵もそんなにいないでしょうしね。
うん、
こっちだとね、カラスより大きい鳥もいるだろうし、
うんうんうん、
なんか動物なんかで、うん、まあ、カラスを襲う鳥、動物がいるかどうか
は、うん、
いるでしょうか、ね。
やっぱり都会は食べ物がいいならとかって思いますけどね。
うんうんうん、思いますね。
カラスにとっては。
うんうん、
人間にとってはね、田舎の美味しい新鮮なものとかのが、食べ物はいいって言うんでしょうけど、カラスにとって
はね、雑多なものがいいんだわけでね。
うん、
栄養価が高くて、
ね、高いかなっていう感じが しますね。
うん、そうなんですよね。うん、だから鳥とかは結構歩きながらしげしげと眺める機会が増えたなって思いますね、うん、こっち来たらね。
ああ、なるほどね。うん、
でもいろんな結構鳥がいるんでね。
うんうんうん、
本当に。
うん、
鳴き声もしますしね、結構。
ああ、いいね。
真夜中にも結構するんですよね。
あ、それは嫌だな。
いや、まあ、カラスとかじゃなくて、うん、なんかホーホーとかいうのも聞こえてくるし。
あ、そうなんだ。うん、
詐欺はなんかキエとか言って、
あ、詐欺のちょっと聞く時間帯によるとちょっと怖い感じがする、
ね、そういうのがありますけど、ね。うん、そっから結構、うん、声も結構、うん、楽しめますね。
うん、こっちと違って通るもんね、ああいう声がね。
そうなんです、通るんですよ、すごく。で、どんな大きい鳥鳴いてるんだろうと思ったら、
うん、
もう手のひらぐらいのちっちゃい鳥だったりとか。
へえ、あ、そんなちっちゃくて大きい、
大きい声、すごい大きい声で鳴いてるのいますね。
へえ、
うんうん、びっくりしますね、あれはね。一回、うん、ね、なんか機材が揃いましたら録音してみたいです、
ね。ああ、そうですね、うん、そんなのも聞けるとですね。
ネイチャーか番組になるかと思います
、うん、まあ、住んでるところがネイチャーだからね。
ネイチャーですからね。これはその次ですね、うん、これはその 下の川の、まあ、 上うん、ちょっとだけ上流行ったあたりで、
うんうん、
まあ、3月になったら、
うん、
なんか山の向こうの方の山はやっぱり未だになんか白かったりするんですけど、
ほうほう、
うん、まあ、雪解け水がみんな集まってくるので、
うんうん、
流れは結構
強くなってくるんだ。
なりますね。
うーん、
まあ、それを、うん、あのいつまでも飽きることなく眺めてられるし。
あ、まあ、確かに僕も川見てるの好きなん
で、で、まあ、これをまあデジカメとかでパチって撮って、
うんうん、
で家帰ってみると、
うん、
そのすぐ下の写真なんですけど、
うん、
もうなんか泡の塊っていうのがすごい新鮮で、
ああ、はいはいはいはい、
なんかこう泡、あ、ブクブクで波ができてるんだとか、なんかそういうのにすごい感心しちゃって、撮ってる時は結構上からなんで見えないんですよね。
あ、
一つ一つ、ね、
高いのとか。
これは結構高いとこからと、2、3メートル上から撮ってるのかな。
はいはい、
はい、うん。2、3メートル上から撮って、で、普通に 100% に拡大したら、
うん、
粒々が見えるんですよ。
おー、うん、はいはい。
それで、粒々で、粒々も見てたんだ、私、とか。
そこに感動したんだ。
そこに感動したりして、また。うん。無数の粒々が瞬間的にこう、いろんな形を変えて流れてるところにいたんだなとかって、
うんう
ん、なんかいきなり宇宙的なことを考えてる。
なるほど。
今日もまた川浴びながらハッと思い出して、
うん、
またパッて撮ったのをさっき後で見てみようかなと思ってるんですけど。
なるほどね。
うん、そうそう、速いスピードで撮るとね、こういうの映りますね。
うんうんうん、そうだね、うん、
なかなか形とか面白いなとか思ったりします。
うん、これ川はどれぐらいの川幅？
川ですか？そんなにないですけど、2,3 車線ぐらい車の 2,3 車線、うん、
あ、でも結構あるね。
2車線ぐらい、うん、
2車線、
うん、2車線はあるんじゃないですか？2車線分ぐらい。でもあのよく土砂とかが堆積しちゃってるんで、
はいはいはいはい、
実質その半分ぐらいで流れちゃってるんですけど、1車線分ぐらいでね。
はいはいはい、
うん。だから、それで、あと岩とかがあるんで、
うん、
そこになると、こう、みんな波立ってるっていうか、
うんうんうん、
言ってるっていうか。
なるほどね。そうか。これ、川は降りれたりするの？
降りれますね。
おー、いいな。
うん。今日もちょっと、もうちょっと先で降りてきたりして。
うんうん。
うん、で、この間、その、ここの上流行ったら、カモがいたんですよね。
へぇ、え、山、あ、いるか。いるにはいるか。
山にね、うん、カモが2、3羽いて、
うんうん、
で、冬の間ずっとこの周辺撮ってる時に、
うん、
近所の人が、あなた写真撮るのって聞いてきて、
はいはい。
上流にカモがいるわよって、2、3人から言われたんですよね。
うん、そうなんだ。
カモ を取りに行ってる常連の人がいるらしくって。
へぇー、ああ、そうなんだね。
そうそうそう。鴨情報をいっぱい仕入れて。で、この間やっと桜が咲いた頃に行ったら、まだ泳いでて、
うんうん
うん、何枚か釣れたかなっていう感じでしたけど。
そっか。
予防炎がないと大変だと思いながら。
そうか。
鴨ね、いますね。
鴨情報は近所の人が教えてくれるっていうのがすごいね。
そうですね。畑で耕してる人が突然、鴨がいるのよとか言ってくれて、うん、あ、そっか。だいぶ上流になっちゃうんですけどね。
ああ、そうなんだ。うん、
で、行けると行ってみて。
いいなぁ。
それから夏にかけて何情報が出てくる
まあでもね、なかなかこっちでは味わえない部分だから、
ね、
いろんなことがあるんでしょうね。夏、冬、秋、いろいろ季節ごとに
変化してくる、ねうんうん、私子供の時はね、鮎取りとかもね、今でもできるんですけど。
鮎が、
鮎取れるんです。この、まあ流れてった先の川が、大きい川がありまして、
うんうん
まあ、名前言っちゃうと丸山川っていう川なんですけど、
ほ
ここが鮎が取れるんですよ。
へ
え。おじさんが網持って、
うん、
じゃあ取りに行こうとか言って、
え、網
網をなんかバーッと投げて、
あ、投網か、
投網ですかね、
はいはいはい、
うん、それをバーッと投げて、
うん、
でおじさんがいるから見てみようとか言って、うん、網の上行って、
うん、
なかなかいないねって言って足元見たら鮎がいたりして、
へえ、すご
い、ね、そ
っか、鮎がいるっていうのはやっぱ綺麗な川だもんね。
そうですね、
うん、
まあコウノトリもね近くにいることですし、
お、
山椒王もいるらしいんですよね。
あ、そうな、そしたら山椒、
そうですね、
へえ、
でなんか台風とかで山椒王が山から流されてきて、
うん、
その下流の川にこう溜まっちゃったもんだから、
うんうん、
また上流に返すっていうのをやったりしてるらしいんですけどね。
へえ、そうか。
なかなか山椒は登ってかないみたいで。
そうだろうね。そんな機敏には見えないもんね。
うん、みたいですね。
そうかそうか。いや、なんかいいとこですね。
川取材も行ってみなきゃですね。うん、
いや、僕は川好きなので。
川好きですか、
うん、川行ったら多分一日遊んでられます。
あ、釣りとかもね、されるんですかね。
あ、釣りも、あ、でも本格的にこういう、なんて言うんだろう、
うん、
渓流とか、鮎釣りとか、そういうのはしたことがないんですけど、
うんうん、
まあ、でも釣りはよくしてましたね。
うん
うん、で子供の頃山とかその川とかっていうのが唯一こう遊びに連れてってもらったようなところなので、うん、そういうのもあって、
そうです、
うん、上流の、まあ、綺麗な川っていうのはどこ行っても
いいもんですよね、やっぱりね、
うん、好きですね。
夏なんかもね、ほっとしますよね。なんか、
うん、
もっと上流っていうか山を奥行くとやっぱり涼しいし、
うんうん、
うん、全然世界違うし、
うん、
ほっとしますよね、
うん、
田舎に住んでてもそう思うんでね、うん、
そうか、やっぱ田舎に住んでてそういうところ行ってもいいなとは思うんだ。もういいやって感じじゃないの？
そうではないですね。
へえ、そっか、
うん、いや、まあ、最初のうちはね、なんか来た時が冬に向かう時で、
うんうんうん、
大雪も降ったんで、
うん、
うん、すごくこう怖いなと思った時もあったんですけど、
うんうん
うん、最近は結構出てこういろいろ写真撮るようになってきたんで、
うんうん
うん、だいぶこう慣れてきたかもしれないですね。
へー、そっか。
ただちょっとあのこの山道、本当の山道をちょっと入る勇気をまだ少ないんですけど、一人でガンガン行っちゃうとか、
うんうんうん、
そこまだ行かないんですけどね。
結構でも一人で本当の山って入ってくると怖い感じが。
怖いですよね。あんまりしない、あんまりっていうか、しない方がいいと思います。ねえ。だ、うん。
いや、なんかね、この間帰った時に、
はい。
やっぱこっちじゃなきゃ取れないもんみたいなの、っていうのがなんかあって、どうせだったらちょっと入ってってみるかって入ってくるんだけど、やっぱり、
うん、
本当に人も何もいないじゃんね。
そうですよね。ちょっと怖くなってきちゃう、ね。
だんだん怖くなってくんだよね。
うん、
う
ん。知ってる人がね、やっぱりいた方が。
うん。だから誰かと一緒に行ったら、まあ全然平気なんだろうけど。
う
ん、
そうです。ちょっとした山でも遭難するって言いますもんね。
ああ、そうなんか。まあでも、わ、うん、かんなくもないかなっていう感じはしましたね。
うん、うん。天候が悪くなっちゃったりしたらね。
うん。
話、本当遊歩道でね、安全に歩くんだったらいいと思うんですけど。
うん。いやなんかね、車途中までは行ったんだけども、その時点で、なんか変な砂利しかな、砂利道みたいなのを入ってたんだけど、
はい、
これなんか車故障したらどうなるんだ
ろう、ね、そうですよね
見たら携帯なんか入んないしさ、
う
ん、
そうで携帯がね、
うん
うん、
いやこれどうしようとか思いながら考えると怖くなっていっちゃうので、うん、あんまり考えないようにして入ってきましたけど、
うん、あとさっきあのマイナス4が出てた山あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でうちのおじがちょっと鳥獣保護員をしてまして、
ほうほうほう、
でまあ鹿とか撃つんですね、
はいはい、
うん、イノシシとかね、
うんうん、
でその駆除をこの山でやったっていう話を話して
きた。そうだった、だから本当にじゃあ目と鼻の先でやって
た。そう、むやみに入ってる、入っちゃうと、
うん、
そういうね、動物にも遭遇するかもしれないし、まあ、それはそれで締めたっていう感じも
あるんだけどね。
何かあった時ね、やっぱり困るし。
うん、いや、うん、あのね、あったらあったで締めたと思うのかなと思うんだけど、でも、実際やったら怖いような気がするなと思って。
びっくりしますよね。
うん。
でも、時々、なんか山で熊に会ったらどうしようっていうシチュエーションよく考えますね。
なんかね、うん、悪い方悪い方に考えていっちゃうん
ですよね。なんかいつも散歩する道の脇にちょっと林が、うんうん、林っぽいとこがあって、そこ この下の方に、
うん、
あれ紅葉の頃だったかな、
うん、
綺麗な紅葉してるんでって言ってちょっと入ったら、
うん、
もう鹿の糞だらけとか。
あ、なるほどね、
そういう動物もここまで来るんだなっていう感じで。
へえ、そっかそっか、うん、まあ自然満載なところに、
ね、
最後にあるのはなんか非常に人工的な。
そうなんです。スノーさんがちょっと乗車情報
を、はいはい、募集してましたね。はい。
それで、あ、でこれ隣のあの駅なんですけど、
うんうん、
で、あれこれ風車じゃないかもしかして。
なるほど。
バス停でね使うこう電力を。
うんうん、
でまあ、照明とかに使ってるらしいんですよね、
う
ん、
なるほどね。いやあのね、これ僕の町にも
ありますか。
いや風車はないの。
はい、
あのね、このなんだ、太陽
電池、はいはい、ソーラーの、
うん、これはね、うん、よくある。
あ、
けどこの風車がついてるの初めて見ましたね。
うん、そうそうそう、風車ついててね、うん、それで結構ね、あ、これ風の強い日だったんでブンブンすごい音しますね。こうちっちゃい、
そんなに大
きなやつですけど、うん、すごい音してて、
うんうん、
本当外れてどっか飛んでいくんじゃないかっていうぐらいでしたけど、うん、だからまあこれぐらいのね、太陽光と風力で一応賄えるらしいんですよね、
うん、なるほどね、うん、
まあ都会でこれはできるか、まあ、ビル風とかもねできるかもしれないけど、
うん、
うん、
なんかこれぐらいの風車だったら十分回りそうな気はするんですけど、でも風車がついてるのは見たことないですね、
うん、結構、うん、新聞とかにも出てましたけど、
うん、あ、そうなんだ、
でもこれぐらいだったらね、どこでもつけられそうな感じしますよね。回ってるの見るの楽しいしね、風も楽し
い、うん、はいはいはい、これなんかね、家庭用向けのやつも売ってるには売ってると思います。
そうなんですか。
うん、
で
もなんか結構いいお値段で、発電した電力で元が取れるかというとなかなかそうでもないみたいなのをなんか記事で読んだことがあります。
うん、なんかそういう、うん、でもこれからあのオバマさんも、
うん、
エコー何でしたっけ？
はいはいはいはい。
ここなんとかワーク。
うん、
あ、なんだったっけ、思い出せないけど、そういうのを提唱してるぐらいだから、もしかしたら、うん、安くなるんじゃないかと。あ、エコディール政策か、
はい、 まあ、日本でもね、なんか同じようなことを真似て言っているような気がするんで、
うん、なんかでかい風車作っちゃうよりは、スノーさんに面白くなってないけど、こういう方がいい。
ちっちゃいのがいっぱい。なるほどね。
スノーさんすいませんって感じで。うん、
あれなんだっけ、太陽電池をあれするって言ったんだっけ、
そうですね、太陽電池を助成するんですよね。
やるって言ってましたよね。
太陽、まあ、発電っていうか、あと、何でしょう、温水器とかね。
はいはいはい。
まあ、助成するんだそうですね。
うん。なんか、うん、まあ、こういう一般家庭向きのものも出てくるかもしれないですけど ね。
まあ、あんまりね、家に街灯つける人なんかいないだろうけど。まあ、できそうですよね、これでね。
うん。
街灯はね、とにかくこれでいけそうな気がしますけどね。
うん、多分ね。
まあ、メンテナンスがね、ちゃんとできればいいんです。壊れやすそうだから、
うん。だからね、結構エコエコって言ってる割には、太陽電池とか、そう、ね、何年か前に建築屋さんに聞いたら、家庭用の太陽電池は元が取れないとかって言ってましたね。うん、よっぽどいい条件が揃わないと。
え、うん。うん、こっちは山陰の方もね、本当冬になったら曇りばっかりになったりとかね。
ああ、そうかそうか。
うん、それでなくてもあれだろうしね。まあ、それでも大丈夫だって話聞いたりするんですけどね。
まあ、今、性能が上がってたりすると、元が取れるようになってるのかもしれないですけど、うんうん、昔、何年か前に聞いたのは、要は、回収しきる前にダメになっちゃうとかっていう話を、
なるほどね、
うん、聞きましたね。
うん、じゃあまだまだ開発ね したらいいんですよ、うん、こういうのもね。
うん、だからどんどんね、そこら辺、
うん、
そういった資金が入っていいものが開発されるといいかもしれないですけどね。うん、
なるほど。
はい、まあ、第1回は高野さんの街のご紹介。
はい、
ということで、これもあれですね、いろんなその時その時こう高野さんの気になった写真をブログの方にアップしてもらって、はい、それを見ながらこういろいろ話をしていくというようなコーナーを、まあ、メインの、
はい、
お話として、その他、今週はなかったですが、また高野さんが気になった、美術展とか、写真展とかそういったものがあれば、 そういったものを合わせ
て、こういうところで行って一番なんか危機感というか、
うん、
怖いなと思うのはそういうのを見ないでずっと暮らしているというのが、
あ、はいはいはい、
ほとんど見る機会がなくって暮らしているので、
うんうん、
それだけはすごい気になっちゃうとこなんで、でなんかまあね、大阪とか東京とかの情報を見るたびに、あ、これ見たいなって思うんですけどね、
うんうんうんうん、
その見たいなっていうので紹介できるように。
そうですね、はい、
できれば見てきてっていう感じで
そうですね、それなんかこう 見に行かれた方がこんなでしたよっていうメールとかいただけたら嬉しいですよね。
ね、いいでしょうしね、うんうん、まあ、で、まあ、知り合いで活躍してる人とかの紹介もできたらいいなと思いますし、
うんうんうん、
え
とかそういう系の学校出てるんで、お知り合いの方もそういう活動をされているからご紹介する機会もあるかなという感じですね。
可能な限りやっていきたいです、
うんうん、はい、はい、という感じで、まあ、いろいろと、これからも写真や、田舎暮らしとか
田舎暮らし、うん、
美術のお話野球、まあ、いろいろと出てくると思いますが、
野球も OK ですか、
うーん
誰かゲスト呼んで
しまったね、小関さん巻き込んで、
小関さん、うん、小関さんも聞いてみたいですね、お話をね、うん、なぜ広島ファンになったのか、なんて決めちゃってますすいません
、はい、ということで、まあ、いろんな話題がお届けできるんじゃないかと思っております。ということで、はい、第1回お届けしましたのはハズケと、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。
来週。